メディアフラッグ IR 特集。このコーナーは証券コード6067東証マザーズ上場メディアフラッグの IR 活動の一環でお送りいたします。ご出演は株式会社メディアフラッグ代表取締役社長福井康夫さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
そして聞き手は和島記者です。お願いいたします。
よろしくお願いします。社長、よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。
まず改めましてと言いますか、まず御社のその業務の内容ですね、はい、このあたりを初めてお聞きになる方もいらっしゃるかと思いますので、はい、お伺いしたいんですけれども、
はい、我々店舗店頭に特化した企業様のマーケティング活動をご支援させていただくという事業をやってます、はい、具体的には覆面調査って言いまして、はい、全国に今20万人のですね、
我
々、はい、スタッフの登録の方がいらっしゃいまして、はい、まあ、彼女たち彼らにお客さんのふりをしてお店にこう行ってですね、
はい、
で接客を受けて、で、もうこういうふうに変えた方がいい量ですとか、コンプライアンスのチェックが守られてるガードとか、はい、そういった特に多店舗展開しているチェーンさんに向けて、お店の状態をですね、ご報告して改善のコンサルテーションさせていただくと、こういう事業ですとか、あとは商品が、まあ、テレビ CM ですとかネットでいろいろまあアピールしている、商品広告宣伝している製品ですね、それが最終的にお店で買う際の売り場でですね、もっとその商品が目立つようにこう売り場を作ってきたりだとか、時にはその試食とか試飲をやったりだとか、そういったそのラウンダーっていうものですとか推奨販売と、はい、こういったサービスを全国の店舗で、ご提供させていただいているというような仕事をしてます。
なんて言いますか、取引先を見るともうすごい有名な会社さんばっかり。
そうですね。
ありますよね。
おかげさまで我々上場前から、はい、非常に大手の企業様から直接お仕事いただいているケースの非常多くてですね、はい、上場前から株主にも博報堂さんという広告代理店さんも入ってたんですけども、はい、95% は直で企業様と、大手の流通様もしくは大手の消費財のメーカー様からですね、お仕事を頂戴してます。
これもともと社長がセブンイレブンのご出身。
そうですね、
このあたりが肝になってるんですか。です
、ね、今メディアハック本体の社員は120名弱なんですけども、はい、社員の大体半分以上60人くらいですねが私のように、まあ、流通小売業出身者というのが弊社の最大の強みです。セブンイレブン出身者も実は10人くらいいましてですね、
は
い、やっぱり現場をよく知ってるねと、うん、単なる調査会社だったり人材派遣会社がやる同じようなサービスやるのとは違って、はい、社長筆頭にメディアフラッグっていうのは本当にやっぱ売り場がよくわかるねというような、はい、ご評価をいただいているってなりますね。
なるほど、はい、20万人という登録クルーの数もそう、はい、で全国にも展開をなさって
る。そうですね、もうこれは調査だったりっていうのはもう、はい、北海道は網走から、
はい、
沖縄は石垣島までできるような形になってまして、特に最近多いのは、例えば1万店舗のドラッグチェーンに1週間で、こういった、まあ、例えば、ポップって言ってですね、はいはい、そういったものがついてるかどうかチェックしてくれだとか
ですね。
そうですね。別、はいはい、ですとか、あと最近多いのはインバウンドですね。外国人の登録のスタッフに限定して、で、彼ら彼女たちにお店を見てくれと。そして、その外国人の、まあ、留学生の方だったりするんですけども、の目線で売り場がどうなってるかだとか、接客どうだとかですね、そういうご評価をさせていただいて、こういうに改善しましょうとかっていう、そういう、ことをやらせていただいてます。
そういうことをしてる会社っていうのは、まあ、ライバルとか、そういうことってのはあるんですか、はい、
ですね、まあ、上場してる会社で、我々と同じサービスをやってる会社ないです。
はい、ないんですね。
はい。で、2012年に、9月に我々上場させていただいて、まあ、アベノミックスの前の上場でですね、非常に株価も、はい、まあ、低いというか、まあ、そういう時だったんですけども、はい、やっぱ上場して、他社が、競合がですね、非上場の会社が非常に多くて、5億からだいたい15億くらいの年商の会社が多かったんですね。なので、上場きっかけに、伸びていく、信用力を背景に伸びていこうというような戦略で、はい、まあ、小さいながらも上がらせていただいたという格好ですね。
なるほど。はい。で、まあ、実際上場の効果ってのはあったんですか？
そうですね。特に昨期、非常に売り上げ伸ばしさせていただいたっていうのは、はい、やっぱ一昨年、2012年ですね、9月に上場させていただいて、
はい、
大体今、やっぱり半年1年一生懸命営業していった中の、まあ、花が開いてきたというかですね、
はいはい、
それが、まあ、昨期っていうのは非常に大きくて、上場した年はですね、全国で、 2012年ですね、大体20万店舗くらい、そういった調査だったり、はい、反則のご支援やらせていただいたんですけども、昨年は46万店舗ですね。
なので
倍以上、
はい、ね、
やらせていただきましたので、まあ、そういったそのお店のデータベースっていうのが、まあ、こういうお店はもっと売れるだとか、
はい、
こういうお店は、はい、まあ、こういう売り場がもっと売れるだとか、そういう情報がどんどんどんどん我々のところに、まあ、蓄積されてきて、というような状況ですね。
蓄積されればなお効率的になってくるというようなところも
出
てくるということ
ですね。はい。いろんな意味で効率的になってきますので、はい、やっぱり、これを我々100万店舗っていうのを、
はい、
まあ、2、3年のうちの目標にしてまして、まあ、そうしますと既存の事業が、大体100億という形になりますので、まあ、そこまでなるとですね、相当、まあ、店舗店頭に関しては、メディアハックに相当な、はい、まあ、ノウハウと、あとビッグデータですね、はい、集まってくるっていうふうになると思ってます。
なるほど。はい、今の話ですと、ちょっともう一つ、アジアのところで言うと、今、インバウンドって話ありましたけど、
はい、
じゃあ、これは今、なんか、ここのところに来てすごい、
そうですね、
話になってきてる。
非常に、ご好評いただいていて、
はい、
やっぱり、この先日のやっぱり春節の時に、ちゃんと対応できなかったっていうお店が、割とあるんだと思うんですよね。
はい、時でも爆買いとかしちゃってますもんね。
そうですね。はい。で、後に、問い合わせがものすごい来るようになってます。で、来月ちょうど5月なんですけど、はい、セミナーやる予定なんですね。インバウンド対応ので。そういうのにものすごい応募がいただいてたりしてますので、やっぱ小売立地さんでそういった部分を課題に持ってる企業さんっていうのは、非常に多いなと思ってまして、まあ、そこも我々が、まあまあ他の企業さんもやってると思うんですけども、はい、まあ、少なくとも上場しているお会社で我々のようなサービスをそういったインバウンドでの覆面調査だったり、うん、接客向上っていうのを打ち出しているのはないのかなっていうふうに思ってますね。はい。
で、私たまたまその、2012年の上場前の時の説明会に出席させていただいて、
すいません、はい、
で、その時に覆面調査の会社だなっていう意識だって、
はいはいはい、
だったんですけど、最近少しそこから業態が、はい、多角化されてるというか。
そうですね。はい。まあ、一つはですね、
はい、
反則の領域において、はい、まあ、さらに、まあ、強化していこうということで、うん、昨年の7月にインパクト TV という、
はい、
小型のデジタルサイネージを全国で展開している会社っていうのを買収させていただいて、今これは35万台くらい全国に、ドラッグストアとかで小さいテレビがプロモーションして
る。あれは
ほとんど8割方はうちのテレビが設置されていて、まあ、そういった人が行って調査したり、プロモーションしたり、じゃあ、場合によってはそういったデジタルで、
はい、
プロモーションしますよと。で、これも実は、日本語だけじゃなくて、
はい、
多言語化の対応のデジタルサイネージを使ってたりとかしてますので、まあ、その辺も非常にニーズが高まっていて、で、我々の、まあ、既存の事業とのシナジーが大きくて。
それまさにシナジーが出てきてる、ね、ということ
です
ね。
それで、まあ、非常に昨期は、の後半ですね、特に売上伸ばしていただいたっていうのは大きかったです。でもう一つは、
はい、
そういったより売れる売り場を、のノウハウだったりとか、
はい、
こうすればもっとお店良くなるよということで、はい、小売流通業に特化した、まあ、事業再生事業をやっていこうというふうに、考えましてですね。
はい、
で、まあ、一昨年の年末ですね、もう1年3ヶ月、4ヶ月経ちますけども、埼玉県川口市に本社があります、和菓子屋のチェーンを、
はい、
買収させていただいて、で、今、その再生の事業というのを今取り組んでいるところですね。
まず
はい、
なぜ和菓子屋の再生だったのかって、
はい、ですね、これは別に和菓子屋探してたわけじゃなくて、
はい、
まあ、いくつか、やっぱりちょっとファンドが持ってたりして、なかなか再生がうまくいってないような会社を、十数社、やっぱり探してましたね。
は
い、でその中で、和菓子だと。いうふうに思ったきっかけっていうのも二つありまして、一つはやっぱコンビニ出身者が非常に多くて、
はい、
でコンビニもやっぱり生活に密着した中で、非常に季節性だったりとか、そういうのを重要視して、
ありますよね、和菓子もありますよね、
はい、はい。はい、で、やっぱりまあこういう時は、暑い時寒い時、あとなんか季節のイベントですね、この間だと彼岸だったりとか、そういう時で売れるものとか、はい、そういうノウハウがやっぱ活かせるだろうというのが一点ですね。もう一つは、やっぱりまあ、インバウンドというか、2020年のオリンピックが、まあ、決まる中で、はい、これから外国人の方もそうですし、日本の文化を、まあ、逆にアウトバウンドで、このアジアへというところで、もう、 の期待というかですね、そういうコンテンツにもなり得るだろうということで、和菓子に挑戦しようという格好でしたね。
今も最近は順調に、
はい、昨期に関しては売上げは伸びました。 100%、はい、103% ですかね、伸ばしていただいてる、店舗の売り上げ伸ばしていただいたんですけど、はい、なかなかちょっと製造の改革だとかが若干遅れたっていうこともあって、今必死にですねやってるところですね。
はい、あとまあ少し長い目に見ますと、中長期的にはどういうような、はい、経営をなさ
って。そうですね、まず一つはさっきの100万店舗に向けてという、はい、100万店舗100億というのが、まあ、2、3年のうちの目標というところでは、さっき申し上げたように、まあ、46万店舗まで来てますので、はい、これは M&A だとか同業他社のも含めて積極的に対応していこうと思っています。で、第2の事業の柱というところがさっきの事業再生の事業になりますので、はい、これはもう、まあ、トカシ立花をしっかり再生を渡して、何らかの形でのエグジットをさせていただいて、はい、まあ、そういった新しい収益モデルというのも作っていきたいというふうに考えています。
は
い、
杉野さん、このトカシ立花ご存知だそうですけど。
私はね、前のファンだったと思う、はい。社長さんにお会いしたんですよ。
そうです。
で、僕は3回ぐらい行った。それでね、はい、商品がね、多すぎる。
はい、
でもそれをずっと言ったの、
はい、
でもっと絞り込みなさいと、はい、だから手作りで、うん、まあ、機械でほとんど作ってるんですが、はい、手作りな最終仕上げが、
そうなんですよ。
それでものすごいコストかかる、
はい、
ね、それで売れ残ったら廃棄処分ですよ、ね、それならね、もっと売れ筋のものをね作んなさいと、はい、どら焼きならどら焼き一筋で、はい、ね、とら焼きとか、ね、一筋でやんなさいって言ったんですよ、
はい、
誰なんかと言ったってって言ってましたよ。だからそれ絞って、絶対絞った方がいい。
そうですね、やっぱりセブンイレブンなんかも売れ筋に絞るっていう、
そうですね、
単品管理って言われるものの基本、
あれ生産設備をね、はい、いじればね、
そうですね、
利益出ますよ。
はい、まさにそこを今取り組んで
る。それで、あとは店がね、はい、みんな偏僻なところにある。竹の塚とかね。だって、どこにあるのか見つけるのに15分ぐらいかかるのよ、竹の塚。
で、
日光街道の際にあるんですよ。歩いて行ったことありますか、店見に行こうって。わかんねえ、西新井の店なんかだって大変なんですよ。
行き場所ないんですか。
行った。いやいや、全然
違う
ん
です
よ。西新井の、大自然の駅から行くんです
。そう
ですね。そうです。私は店全部行ってるから。
あ、そうなんですか。
私はもう経営したいと思ったぐらいだから。俺がやった方がいいんじゃないかって。前のファンね、失礼。前のファンとかやってる時に社長
編。もういろんな縁があるもんですね。
は
い、
ありますよ。だけど良くなると思います。
本当に。
品質いいんですもんね。
はい、本当に最後の工程が手作りなんですよね。で、非常に美味しいあんこを使ってますんで、そこしっかり育てて。まあ、実は10月には台湾になんかも出展する予定で、アジアに向けてだとかっていうのもやっていきたいと思ってます。
楽しみですね、
はいはい、しっかり頑張ります。
中長期的にも非常に楽しみだというふうに思います、
はい、
社長、今日どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。しっかり頑張ります。よろしくお願いします。
杉本さん、総括してどうですか、メディアフロック。
やっぱりね、はい、面白いなと思ったのはユニークな業態ですよね、
はい、
で大体IPO で、まあ、ちょっと時間経ってますけれども、セブンイレブンさんが上場1978年、
はい、
僕は上場の時に僕は行ったんですよ、セブンイレブン。
なるほど。
でそれ分かんなかったの、説明されてもどんな業態か。今なら知ってるでしょ、
はい、それからセコム、
そう、セコムが出た時も分かんなかった、うん、
なるほどなるほど。
だセコムって何なのって、総合、いや日本警備保障っていうのはね、分かんなかった、はい、で最近の日本動物行動医療、
はい、
ああいうユニークな会社って伸びるんですよ、うん、
なるほど。
もう2番手3番手4番手っていうのはダメですが、
はい、
要するに類似企業がないもの、そして事業内容に説明を要するものそういうのはね伸びるんですよ、うん、それだけは言えますね、うん、セブンイレブンだって分かんなかったんだもん、
最初がねっていうことですね。
新しいマーケットを作っていくっていうところですからね。ここまではメディアフラッグ IR 特集、このコーナーは証券コード6067東証マザーズ上場、メディアフラッグの IR 活動の一環でお送りいたしました。さて、本日ご出演いただきましたメディアフラッグから番組をお聞きの皆様に素敵なプレゼントのお知らせです。本日の放送の感想をお送りいただいた方の中から抽選で10名の方にメディアフラッグ特選和菓子の詰め合わせプレゼントいたします。番組のホームページに写真を掲載させていただいておりますが、福井社長、この和菓子が先ほどお話しくださった再生事業のものだということですね。
ホームページには物性を載させていただいてますが、はい、ブッセと、ドラ焼きで、はい、今回はご用意させていただければなというふうに思ってます。手作りの工程も入ってる非常に美味しい 商品ですので、ぜひお試しいただければなと思ってます。
これ機会にねちょっと召し上がっていただけると
、ね、そうですね、はい、すごい美味しいんだよ。
あと、はい、でじゃあ放送終わったらいただいちゃおうかな。
桜どら焼きっていうのも美味しいんだよ。桜どら焼き
メディアフラッグ特選和菓子をご希望の方はラジオ日経のザ・マネーウェブサイトからご応募ください。または郵便番号 105-8565 ラジオ日経メディアフラッグプレゼント係までおはがきでお申し込みください。お願いなんですが必ず今日放送しました内容の感想というのをお書き添えいただければと思います。締め切りですが4月22日とさせていただきます。たくさんのご応募お待ちしております。
東証マザーズ上場証券コード6067メディアフラッグは店舗店頭に特化したマーケティング支援会社です。外国人観光客に対応した店頭改善支援やインドなど海外でのコンサルティングを展開中。2014年度決算で7期連続最高益を達成し2015年度も増収増益予想。東証マザーズ上場証券コード6067メディアフラッグにご注目ください。